ナーの皆さん、こんばんは。ワクワク今日の公共人材の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組ではまちづくりに貢献されていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いします。ではこれからのしばらくの時間お楽しみください。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今週のゲストは第6回今日の公共人材大賞最優秀賞を受賞されました西岡真由美さんです。西岡さんはオンライン家庭教師エイドネット取締役として活動されています。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でははじめにそのエイドネットについてご紹介をお願いいたします。
はい。先生も自宅、生徒も自宅、2台ずつのカメラを使っておしゃべりしながら学習するシステムです。
まさにこうオンライン家庭教師という感じなんですけれども、はい。これはどういうところで活用されていらっしゃいますか。
これはですね、学習塾の代わりですとか、あとは病気の子どもさんがご自宅や入院先で勉強したり、また塾のないような、地域で活用していただいたりしています。
はい。これは取り組まれてどれぐらいなんですか。
6年目になります。
そもそもこれはこう西岡さんが、こういうことが必要だということを考えて始められた。
はい。実は3人の息子のうち2人が難病を発病したことをきっかけに入退院を繰り返す、で学校もなかなか塾も行けないという状況になった時に学校の勉強の遅れが目立ってきて、で、まあ、母体が学習塾をやっているのでなんとか家で勉強できないかなと思って考えたシステムです。
これまでにはなかったものだけれども、やっぱりこう、はい、ご自身そういうお子様がね大変な病気になられた時に必要なものだということで、はい。この仕組みも考えていかれたと。
そうですね。最初はスカイプがスカイプで勉強できないかなと思って、主人にスカイプで勉強ってできないって聞いたら、スカイプだとやっぱり教材も見れないし、顔と教材が一緒に見れないと勉強ってなかなか教えられないから、もうスカイプじゃ無理だっていうことで、まあ、そのうち主人がもう一台ノートや教材を写すカメラを使って、で2台ずつのカメラでっていうことを思いついて、で1年ぐらいかけてシステムを開発しました。
ご主人がもともとそういう学習塾を、
はい、塾を、はい、
経営されていて、はい。で西岡真由美さんの方は、はい、まあ、そこのお仕事をされていたわけではないんだけれども、はい。まあ、そういうものがあればいいな。
そうですね。やっぱあったらいいなっていうことで提案してみました。
で、考えて、はい。まあね、必要なものだからということで始められたということですね。はいはい。まあ、もちろんご自身のお子様もそうですし、これはいろんなところで、はい。使われているんですね。
はい、そうですね。やはり最近だと雪がすごく積もっているような地域の方からのお問い合わせや受験に使いたいっていうことでよくお問い合わせいただいてます。
この今日の公共人材大賞で、はい。最優秀賞を受賞されたんですけれども、はい。このアワードっていうのはいろんな課題だとか、はい。必要と思うようなものを、うん、これまでなかったことで、こう取り組まれていかれたりというね、そういうところで、はい。取られてる方が受賞されてる方が多いんですけど、まさに西岡さんのこのエドネットの事業についても、はい。 本当にそういうものかなと思うんですけど、はい、展開もいろいろと考えていらっしゃるんですよね、はい、
そうですね。今あの奄美大島の大和村で村営塾としてエイドネットを使っていただいてまして、まあ、京都の北部とか学習塾が少ないような地域にもやっぱり導入していただきたいなと思ってます。
これはあの、はい、まあ、そういうねちょっと勉強のできない環境づくりをなんとか、はい、あの克服しようということで始められたんで、はい、いろんな状況がそれぞれ違うかもわからないけれども、はい、そういうあの地域性によってね勉強があのしにくいというところでも始められたり、
は
い、
うん、そうですね。ネットなので、うん、あのどこでもネット環境さえあればできるので、あの外国のあの外国に住んでる先生があの日本の生徒を教えるとか、そういうこともあります、はい、
これ京都風化にあの限らずね、今の話で奄美大島っていうことも出てきましたけれども、はいはい、そういう先生が海外にいらっしゃる場合もあるという。
あ、そうですね、あの、日本人の先生 で、うん、で海外在住で、奄美大島の子どもに国語や英語を教えるとか、うん、ちょっと頭がこんがらがりそうなことも起きてたりしますね、
うん、ね、本当にまさに新しい取り組みという感じがするんですけれども、はい、そのオンラインのシステム以外にも、はい、あの取り組まれていることがいらっしゃる。
そうですね、うん、2年前にあの不登校や引きこもり の、 あの子どもたちに向けてのほっとする居場所と学び直しということでエイドネットカフェというものをやってます。それとあとはあの長期入院している子どもたちに向けてあの入院中にも勉強したいと、あとまたあのやっぱり、出席日数とか単位数不足で通信制高校にうちの子どもたちも転校せざるを得なかったので、その経験で長期入院の子どもたちにも学習支援を、これはあの、ご寄付をいただきながら無料でという形でしています。
そのあたりのお話ちょっと後半にも伺いたいなと思うんですけれども、はい、ここでミュージックブレイク、これはちょっとご紹介をいただけますか。
はい、ありがとうございます。あのうちの三男があの、まあ、難病は今ちょっと落ち着いてまして、で大学進学と同時にバンド活動をして、はい、その時にあの見に行った時の、 あの、録画したものです、うん、
なのでちょっとね、はい、音質的には
そうなんですあの、はい、ライブの
専門的に撮ったわけじゃないけれども、はい、ライブのね音源をお聞きください、はい、なんかもういいや仲間してしまえって口にしていたらこそ今さら逃げたりはしないや最低 とてもね、難病をね、もう患われたという、はい、もうそこを克服されて、今とてもバンド活動も頑張っていらっしゃいますけど、はい、バンド名、チーム名は、
はい、はい、バンド名はザ・サテライツと言いまして、息子はベースを担当しています。
ね、すごく人生を今ね、はい、青春を謳歌されていますが、はい、いろんなねこうことがあって、はい、今素晴らしい活動にお母様自身がね頑張っていらっしゃいますけれども、エドネットカフェのことと、それから院内
学級、は
い、それのことをもう少しだけご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、エドネットカフェは京都市の子ども若者支援促進事業という助成金をいただいて、学び直しを中心に今まで学ぶ機会がなかったというような方たちに向けて居場所を開放しています。お出かけ企画とかで水族館行ったりとか、そういうこともしてるんですけども。
なるほど、これはもう直接ね、はい、場として顔が見える感じで、
はい、そうですね、リアルで、
リアル、はい、そしてもう一つが画期的なんですけれども、
はいはい、これはエイドネットのシステムを使って、うん、オンラインで入院中のベッドの上でも勉強できるというもので、うん、長期入院っていうことはやっぱり小児がんの方が多いんですけど、今まで7で支援させていただいてて、3人はもう復学して、うん、支援させていただいた教科についてはクラスメートより成績が良かったっていうことで自信を持って復学していただいてて、うん、すごく喜んでいただいているので励みになります。
そうですね、はい、その期間ね、やっぱりこう勉強って大事なものだから、はい、ちょっとハラハラしますけどね。
そうですね、
勉強する環境づくりがあればね、
はい、
高齢でなんかこうちょっと興味を持たれた、うちに何とかできないかなと思われた場合には、はいはい、何かお問い合わせ先とかありますか。
はい、オンライン院内学級通うプロジェクトという名前で学習支援をしていまして、でエイドネットのホームページをご覧になったら、そこで申し込みもできますし、フリーダイヤルもありますので、フリーダイヤル申し上げてもよろしいですか。
はい、ご紹介お願いします。
はい、0120-365-012 で、ここでお問い合わせいただけたらスタッフが365日対応しています。
はい、このラジオカフェの、ね、番組ブログ、はい、このワクワク今日の公共人材 の、 番組ブログにも今のフリーダイヤルと、それからウェブサイトのアドレス載せたいと思いますので、チェックしてみてください。
は
い
は
い、
ありがとうございます。
そろそろ終わりの時間になってきました。今週のゲストは第6回今日の公共人材大賞最優秀賞を受賞されました西岡真由美さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、そうですね、しばらくお休みすると思いますけど、今回3月ですので一旦ここで終わりですけど、また、いつかお会いできると思います。その時にはまたお楽しみにということで、では終わりになりました。この番組は京都信用金庫、アミタホールディングス株式会社、株式会社アクティベイト、株式会社上田本社、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。 Thank you.